はい、電子の森ラジオ始まりました。このポッドキャストはですね、電子工作やプログラミングに関する話題を提供します。毎回ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやっていまして、今回は MRI 自作で有名な八代さんにお越しいただきました。八代さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは八代さんの自己紹介を数分お願いいたします。
はい、どこから話していいものか、私多分皆さんと違うところから話していくと、多分皆さん普通高校に通ってたかなと思うんですけれども、高専ってところに私通っていて、そういったところで医療福祉工学コースっていうところに、なんでしょう、専攻に通ってました。そこでなんか電子の知識を得たりとか、なんか何でしょう、機械工作の知識を得たり、なんかそういったところに通ってから、大学に行って、で、社会人になるという感じの、そういった感じの人生を歩んでおりまして、で、何でしょう、そこの医療福祉工学コースで、なんかMRI の授業みたいなのがあって、そこで MRI を知って、何でしょう、その時から MRI を作りたいなと思って、今、作っているみたいな感じの、そういうものに、そういうものです、私は。
なるほど、そこの授業と関係があったんですね。
そうですね、授業ですごい、その時まで結構いろいろ電子回路とか電磁気とかいろんな知識があって、で MRI について授業で知って、いや MRI ちょっとすごすぎると、こう人類の英知の結晶すぎるみたいな感じなことを思って、いやこれはぜひ作らねばみたいな感じな、ことを思いまして、それで作り始めたみたいな。
なんか高専って聞くと結構濃い人材が揃ってるイメージがあるんですけど、周りの人とかって、なんか面白いことやってたりする人って いましたか？
そうですね、一人いたのが、なんでしょう、なんか核融合炉を作ろうとしてる人がいたりとか。
核融合炉？
そうですね、なんか簡単な、なんでしょう、別に電力を取り出せないタイプの、核融合を起こすだけの核融合炉だったらば、真空と高電圧が用意できるわけで作れるみたいな感じで、海外だったら、ぼちぼち自作されてるみたいな、そういうのをやってみようとしてる人がいたりとか、濃い人多いですね、ちょっと。
いや、予想以上に濃かったですね、はい、今のエピソードは。はい、なるほど。今、お仕事っていうのも、どんな関係のことをやられてたりするんですか？
はい、そうですね、電子回路の設計、基盤の設計とか、パワーエレクトロニクスって呼ばれる分野なんですけれども、大電力を扱うところの、電子回路の設計とかをやっています。
電気自動車の駆動とか、そういう電力を扱うところ
ですか？非常に近い、はい、そうですね、どちらかというとインフラ寄りのところでして、変電所の中の、すごいでっかい変換器の、でっかい変換器の、本当に主回路、主回路っていうと、なんか何でしょう、でっかい回路みたいなものがあるんですけれど、そういったところの、電気的な設計とかをやっているっていうのが仕事ですね。
なるほど、なるほど。それでできた製品をこう電気工事士が取り付けるみたいな、そういう
パワーエレですね。そんな感じです。
なるほどね、はい。はい。ありがとうございます。いや、非常に濃いバックグラウンドだなということが分かりました。なんか僕は、そのデジが、その電子工作はただ趣味で、大学だと情報系ばっかりやってたんで、全然その電気的な知識は全然足りないんですけど、どうぞお手柔らかにお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
では早速こう話題になんとなく入っていくんですけど、
はい、
MRI ってそもそも磁気共鳴装置っていうことだと思うんですけど、その磁気共鳴っていうのはどういう仕組みで何を計測するもんなんですか？
はい、じゃあちょっとなんか MRI って多分何っていうところからなんですけれども、はい、文字分解するとかで、マグネチックレゾナンスイメージングっていうふうに、それの頭文字を取って MRI って呼ばれてるんですけれど、これって核磁気共鳴を使ったなんか画像化する装置なんですけれども、核磁気共鳴って何っていうところからちょっと始まるとすごい長くなっちゃうんで、なんでしょう、ちょっと手法論からちょっと入っていこうかなと思います。まず MRI 何を見てるかっていうと、水素の原子核の密度分布を見てるんですね。
水素の原子核、水素だけなんですか？
水素以外にも見れるんですけれど、基本的には水素の原子核を見るみたいな。
じゃあ陽子が単体で存在するようなところを見ていくっていう感じなんですかね。
基本的に水素原子が入ってれば、検出できるみたいな感じですよね。なんか特別な条件じゃなければ。
じゃあ分子の形でもいいんだ。
そうですね。まあ、なので、まあ、基本的な人体だったらば、水と油、まあ、そうですね。大体それが見えるみたいな
ああ、なるほど。
感じですね。他にも見れるものあるんですけれども、まあ、
はい。
一応見れない水素原子もあったりして、まあ、基本的には水と油みたいな。
わかりました。
じゃあ、どうやってそれを見ていくのか
はい。
っていうと、まず、人間を、でっかい磁石の中に入れて磁場をかけるんですね。で、そうすると人間の中の水とか油とかの中に入っている水素の原子核のスピンの向きが、なんかこう、縦向きと上向きだけになるっていう現象が起こるんですね。これ、ペジカって言われてるんですけれども。
磁石でその引っ張られるって感じですか？ N 極と S 極
ああ、
に。
そうです、そうです。まあなんか、地磁気の中にこう、方位磁石を置くと、時速の向きに向くじゃないですか。
向きますね。
まあ、それとほぼ一緒のような感じで、
はあ
まあ、
はあはあ。
それで5つ、さらに、なんでしょう、上向きと下向きの、まあ、スピンが発生するようになるんですね。で、若干上向きのスピンの方が多くなって、まあ、いわゆるこう、自火するようなことになるんですね。ちょっとだけ、こう、なんでしょう、水も、まあ、磁石の影響を受けて、まあ、反発する方向なんですけれど、まあ、そういった自火しているところに、その共鳴周波数の電磁波を当てると、先ほどまでの縦向きに磁化していた水素の原子核というのが横向き90度に倒れて横向きになるんですね。で、そのような状況になると、スピンが再三運動っていう運動をして、電磁波を放射しながらまた縦向きに戻っていくんですね。で、その時の電磁波を磁石の周りに取り付けてあるコイルで検出してあげることで、まず水素の原子核があるかどうかっていうのが分かるようになる。まあ、これがいわゆる NMR って呼ばれる現象で、まあ、
NMR。
はい、スピンの再三運動が電磁波として出てくる、まあ、やつが NMR。じゃあ、それをどうやって画像化するのかっていうところに多分、何しろ疑問が移っていくと思うんですけれども、まあ、画像化するには、信号の強度と、例えば位置情報が必要じゃないですか。
まあ、この XY 座標のここでこのぐらいの電磁波が出たっていうね。
はい、そうですね。まあ、それどうやって画像化するのかっていうと、例えばコイルの感度分布っていうとちょっとわかりにくいかもなんですけれど、まあ、かなりぼやっとしていて、例えばちっちゃいコイルをたくさん並べて、ここから電車来たのがみたいな感じのことやると、なかなかうまくいかないんですよ。まあ、なので、1個のコイルで全体から出てきた電磁波を取るんですけれど、その時に、勾配コイルって呼ばれるコイルで、人間の中に線形的に変化するような、位置に応じて線形的に変化するような磁場をかけるんですね。例えばこう、右側の方はすごい強い磁場で、左側にこの徐々に弱くなっていくような磁場というのをかけると、先ほど NMR で電磁波を出すって言ったじゃないですか。その電磁波の周波数ってその磁場の強度に応じて変化するんですね。
ああ、じゃあ、一個の数直線上で、ここは強い、こっちは磁場が弱いっていう数直線があって、そのどこで NMR 現象が起きたかで周波数が変わると。
そういうことです。それでやってあげると、例えば1個のコイルを、1個のコイル、でっかいコイルで全体からこう、電磁波を取ってあげて、で、いろんな周波数の電磁波が混ざってるじゃないですか。
混ざってます
で、
ね。
はい。それを、周波数変換、あ、周波数分解、FFT してあげることによって、例えばこう、低い周波数の成分がこれだけあって、高い周波数の成分がこれだけあるみたいな、一次元のこう分解ができるんですね。で、その一次元の分解というのを、なんかいろんな方向から分解してあげるんですね。例えば、こう、一回のシーケンスで、一回のシーケンスの時にはこう、正面から、二回目はちょっとずらして、右から、みたいな感じな。は
ああ、なんか円筒形になってるけど、普通の医療機器は。それは、軸をずらしながら360度見るって感じなんですか？
そうですね。まあ、本当のことを言うと、ちょっと違うっていうか、一番最初の MRI のこう、一番簡単な原理なんですけれど、今の感じで、まあなんか勾配磁場というものを使って、一次元の位置情報をたくさん取ってあげて、で、まあそれで断面を画像化していくというのが MRI の原理になってますね。
へえ。その最初の磁化して、それが元に戻る。磁化するとまずスピンがその磁力線の方向に向くと。で、そこで、でも多少その上向きのスピンが多くなるっていうのはなんか、その必ずそうなるんですか？何か工夫をしてそうさせてるんですか？
まあ、基本的には必ずそうなるという感じですね。まあ、
あ、
例え
そう
ば
なんですか。
物質によるというのが、まあ、 主なところですかね。磁石にくっつくものだと、まあ、くっつくものは基本的に電子の影響が大きいので、まあそうですね、ちょっと私これあんまり詳しくないんですけれど、少なくとも水とかだったらば、まあ、ほとんど勝手に上向きのスピンが多くなるみたいな感じになりますね。
仮にそのスピンの上向きと下向きが同数、完全ランダムだったら同数になって全然自化しないんだけど、偏りがあることによってその磁力に反応するというか、
そうです、そうです。
磁石に反応するようになって、でそ
そうで
こ
す、そうで
に
す。
そのスピンをこう横向きにすると、なんかエネルギー的に不安定な状態になって、それが元に戻ろうとするときにエネルギーを発するという感じなんですね。
そんな感じですね。
なるほど。それで電磁波が出るんだね。なんか
そうです
LED、
ね。
あれですよね。バンドギャップの間で、その落ち着く状態になるときに光っていう電磁波を出す現象じゃないですか、LED は。
ああ、そうですね。それにまあ非常に近いのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。それで、そうか。基本的には一次元のデータしか取れないけれども、角度をちょっとずつ変えながらやると、その断面図が取れますよ、とい
そうです
う。
ね。まあ、これが一番、なんだろう、初期っていうか、MRI が、まあ、考案された時の方法
あ、
で、
そうなんだ。
現在は全然違う方法なんですけれど、それを説明しようと思うと、まあ、多分2時間ぐらいかかるので、
あ、そうなんで
まあ、
す
ちょっと
ね。
今、
そのざっくり言うと、一次元のデータをいっぱい取って二次元化するっていうんじゃない方法になってるってことですか？最初から二次
まあ、
元データが取
そう
れ
ですね。
ますね、みたいな。
まあ、なんか、一次元のデータをたくさん取るっていうのはそうなんですけれど、まあ、それをちょっと違う使い方をするっていう感
あ、
じに
そう
なな
んです
っ
ね。
ていて、まあ、それが結構説明するの、いや、これ大変だな、みたいな感じで、いつも、ちょっと、まあ、一番最初に考案された方法の説明で、ちょっと説明させていただいておりますね。
なるほどね。で、八代さんがお作りになられてるものは、その最近の方法にのっとってるんですか？
ああ、そうですね、はい。まあ、そっちの方が綺麗に画像ができるんで。
あ、そうなんですね。なるほど。まあ、じゃあそっちは専門的すぎるから、各自が勉強してねって感じで、じゃあ次の
そうです
話題
ね。
に行きましょうか。
もし調べたい人は、K 空間法っていう手法なんで
K
すけれ
空
ど、
間法。K はア
まあ、
ルファ
詳し
ベッ
く、
トの K ですか？
あ、そうですね、はい。で、まあ、それで検索すれば、多分出てきて、なんじゃこりゃって多分なると思うんですけれど、まあ、時間かけてあげれば、多分理解できると思うので、ぜひ調べてみてください。
わかりました。ありがとうございます。そんな MRI 装置ですけれども、なんでその手作りしようと思ったのか、そもそも。高専時代に授業を受けたっていう話はさっき聞いたんですけども、まあ普通の人はその授
そうで
業を
すね。
受けても、それを手作りしようとは全く思わないと思うんですよね。
まあ、そうですね。まあ、なんかちょっと、すごい、かっこつけになるんですけど、いや、これ作ったら、エンジニアとして一人前かもしれないみたいな感じの、まあ、腕試しっていうところと、まあ、あとなんだろうな、単純にこれ設計がすごい面白い、設計の手法がすごい面白い方法で設計されてて、ちょっと後で話すんですけれど、まあ、それでその設計をやってみたいなとか、まあ、あとなんだろうな、まあ、結構いろんな動機が混ざってるんです。やっぱりちょっと難しくて誰もやってないから作りたいみたいなところがどうしてもあって、さっき言った核融合炉とかは、海外でたくさん作例があって、今更作ってもな、みたいな感じなんです
あ、
よ。
逆にね、難しそうに感じるけど、そっちの方がなんとなく。
そうですよね、はい。まあ、なんですけど、やっぱ事例がたくさんあるって、いや、それもただの真似事じゃんみたいな感じな。じゃあ、なんか他にまだ自作されてないもの何があるかなって調べていったときに、あ、電子顕微鏡って実はもうすでに自作されてる方は海外にいて、X 線 CT とかも、もう海外で自作されてる方いて、で、その中でいくと、アマチュアで自作っていうところで絞っていくと、MRI ってまだアマチュアで自作されてないんですね。で、まあ、それで、あ、それだったらまだちょっと MRI 作ってやろうみたいな感じな。
その、まあ、自分の技術力試しというか、
そうですね。ちょっといろんな動機が混ざってはいるんですけれど、まあ、総合して、じゃあちょっと MRI 作ってやりてえな、みたいな感じな。
じゃあもうだから、なんだろう、展示会とかでもう、この人しか作ってないみたいなのはもう確約された演出っていうか、それを確認してから自分が最初の一人ってことで作り始めたんだから。
そうです。
すごいな。へえ。
まあそうですね。一応なんか海外に MRI 作ってみようって人はなんか何人かいたんですけれども、まあ、その方たちは途中でも挫折されて、
あ、
ちょっ
そう
と、
だったんだ。
そうですね。何人か、2人ぐらい、私は知ってる範囲だと2人ぐらいいるんですけれども、
チャレンジャーがいたけ
まあ、
れども、
そうですね。片方の方は、途中で XNCT を作って、もう片方の方は、今ちょっと私が元気づけて、商売も作るよ、みたいな感じで
連
やっ
絡
て
取り
る
合っ
ところ
てるん
で
です
す。
ね。
あ、取り合ってますね。ツイッターで最初に MRI できたときに、向こうの方からコンタクトが来
あ、
て、
そうですか。
俺も作ってたんだぜ、みたいな感
あ、
じ
そう
で。
なんだ。でも完成したのは俺のが早いぜ、みたいな。
そんな感じですね。
なんかその XNCT の方が作りやすいんですかね。X 線を出しゃ測れるから、みたいな。
ああ、そうですね。XNCT はすごい作りやすいですね。基本的に、まあなんでしょう。高圧電源を用意できて、で、あと X 線管っていう特殊な真空管を入手できて、で、あとは、蛍光板、X 線を可視光に変換する装置を持っていて、で、それであと、プログラミングがちょろっとできれば、実は XNCT って非常に簡単に作れるんですね。私も最初は XNCT すごい作ろうと思ったんですけれど、いや、これちょっと簡単でつまんねえかもしれないみたいな感じなことをちょっと思っ
な
て。
るほど。なんかエンジニアってこう、作り方が全部分かってしまうと、実際に作る前に興味失せるみたいなのありますよね。
ありますよね。なんか、ちょっとそれみたいなのが働いて、まあ、XNCT やっても、まあ、面白いけど、まあ、面白いかな、みたいな感じが。
なるほどね。だから人がやってないところをやってみたということです
そうです
ね。
ね、はい。
わかりました。その MRI は誰もやったことない。やろうとしている人はいたけど、成功してないっていうのは、特にどんなところが難しいのかっていうと、なんかありますか？
いますね。まあ、MRI、本当に難しいのは、先ほど MRI、原理の説明で、まず人を磁場に突っ込むって話をしたんですけれど、その磁場の均一性、いわゆるこう空間的に、どの点でも、磁場が同じだよ、磁場の強さが同じだよっていう磁場を用意しなきゃいけなくて、
それす
す
ご
ご
い
い、
難しそ
そうなんです
う。
よ。普通にコイルが発生させる磁場って、まあ、場所によって全然強度が違うじゃないですか。
コイル
そ
の、
のコイル、
その中に、コイルの中にいたら均一になるんですか？コイルの外にい
そう
る
です
と、
ね。
だんだん磁場ってその3次元的に広がってパワーが弱まっていくじゃないですか。でもコイ
そう
ル
で
の
す。
中に、超でっかいコイルの中に人がいれば均一になりそうな気がする。
そうです。超でっかいコイルを用意すれば、まあ、均一になるんですけれど、まあ、超でっかいと、まあ、作るの大変だし、重いし、あと、超でっかいという磁場が弱くなっちゃうんですね。ちっちゃい方が磁束が圧縮されて、すごい強くなっていくんですけれど。できるだけ強い磁場で、かつ均一な磁場を作ろうとしたときに、それってすごい難しくて逆問題っていう問題になるんですね。
逆
本
問
当
題。
だったらば逆問題、例えば順方向問題って何かっていうことを考えると、普通の問題になるんですけど、例えばこういう形のコイルがあったときに磁場を求めなさいっていうのが順方向問題なんですよね。で、いわゆるこう現象の原因があって、その結果を求めようみたいな感じが。で、逆方向問題っていうのは、その結果である磁場の方を、まあ、欲しい、こういう磁場を欲しい、それを発生させるコイルの形はどんなのかっていう逆方向の問題になる。まあ、これが逆問題で、それがすごい解くのが難しいんですね。
確かに難しそうな感じがする。解がいっぱいありそ
そう、解がたくさんあって、いろいろ制約をつけてあげて、初めて解が唯一の解に収束していく。まあ、その過程での数理最適化ってい
う。
う、何でしょう、まあ、分野っていうか、まあ、手法を使うんですけれど、まあ、それについてある程度知っていないと、まず、最初の磁場を用意できないっていうハードルがある。
ちなみにその数理最適化を行った結果をこうチートみたいに聞いちゃうんですけれども、行った結果どんなコイルだったら欲しい磁場が手に入るってことが分かったんですか？
まずやって、そうですね。解析的に一つ分かっている形があって、嗅覚のコイルっていうのがあるんですね。こうピンポン玉を思い浮かべていただいて、ピンポン玉の表面に均一に表面電流が分布しているようなコイルっていうのが、まあ、コイルっていうか、
コイ
なん
ルっ
でし
ていう
ょ
か、なん
う。まあ、
か
電流密度分布ですね、なんか。
毛糸で作ったこう表面だけ毛糸があるマリみたいな。
そうです、そうです、そうです。それが、いわゆる、こう、まず、なんだろう、一番簡単というか均一なコイル、まあなんでしょう、簡単で、かつ、なんでしょう、均一な磁場を発生させるコイルなんですけど、それってちょっと、まあ、作れないじゃん、みたいなところ
どうやって
があっ
巻く
て、
ねんみたいにありますよね。
なので、まあ、コイルのその嗅覚の部分を、まあ、擬酸化っていうとちょっとあれなんですけれど、ちょっとずつ、この辺のコイルの、赤道付近のところは、ちょっとこの、なんだ、赤道付近のコイルとして、まあ、束ねて、代表1ですと、なんだろう、 北極あたりのコイルは代表2みたいな感じで、4、なんだろう、全部で4つぐらいのコイルに分割しちゃうんですね。
結構粗い分割ですね。
はい。で、それ分割させてあげて、で、そこからさらに分割させると、ちょっと磁場の均質度をやっぱりまとめた分、ちょっとコイルを代表としてまとめた分、均一度が下がっちゃうので、その4つのコイルで一番磁場がこう均一になるような、寸法と、そのコイルの電流の比を求めてあげるんですね。数理最適化で。で、まあ、それでコイルの寸法を決定して、あと電流を決定して、コイルの設計が完了するっていう感じですね。
なんか、八代さんの MRI の画像を見ると、なんか、
はい。
ハンバーガーみたいにこう4段、5段になってるような画像だったんですけど、それがコイル分割の結果ってことなんですか？
そういうことです。
ああ、なるほどね。分割したコイルで発生された磁場っていうのは、そのコイルの中だけで均一っていうのは、やっぱり、それは変わんないんですね。もちろ
あ、そうです
ん。
ね。まあ、コイルの中だけで、かつ、まあ、できる、まあ、なるべく中心のところだけしか均一じゃないっていう感じですね。
なるほどね。
完全に球核のコイルだと、まあ、球核の中全部が均一になるんですけれど、やっぱりこう、まあ、離散化した結果、まあ、ちょっと真ん中あたりしか均一じゃないよっていう感じになっちゃいますね。
なるほどね。
この4つの、このコイルに代表させるっていうのは、多分一番最初に販売された MRI も、まあ、こんな感じな、電磁石になってて、まあ、多分やっぱり一番作りやすいのかなみたいな。今の MRI だともっと違う形になってるっぽいんですけれども、まあ、やっぱり球核からなんだろう、離散化させて、まあ、4つのコイルに代表っていうのは多分結構、まあ、デフォというか、はい。
なるほど。どう考えても、こう、理想は嗅覚なんですね。どんな場合で
まあ、
も。
そうですね。はい。まあ、あるいは、まあ、もう一つだけあって、例えば無限に長いコイルみたいな感じな。コイルって円筒形じゃないですか。
金太郎飴みたいにずっと続くコイル。
ああ、そうです、そうです。で、無限に長いと、ちょっとあれなので、まあ、有限の長さにしてあげる。ただ、有限にすると、なんだろう、時速が端っこの方でちょっと広がっていっちゃって、まあ、磁場が弱くなっちゃうので、出口のところだけちょっとたくさん巻いてあげるみたいな感じ
なるほど。
にしてあげると、コイルの中でだいたい均一みたいになるんですね。
まあでもそれは、その真ん中
はい。
辺だけを使えばいいから、割と楽そう
そう
な
です、
気
そう
が
で
し
す。
ますね。
そうですね。で、今の MRI をどっちかっていうと、そういうコイルの方が多い
な
感
る
じ
ほ
で
ど
すね。
ね。まあそうすると MRI に人体が入っていくわけですけど、人体より
は
で
い。
かい直径のコイルが入ってるってことなんですかね。
そうですね。もう全然でかいコイルが入ってて、
じ
ま
ゃあ、
あ入ってますね。
脳の検査をするときなんかコイルの中に入るんだ。
そうですね。あれもう全部コイルですね。あれ、
やば。
周りのやつ。
そういうことなんですね。だから、なん
はい。
か鉄製品があるとくっつくっていうのは、あれが全部コイルだから、そりゃくっつきますねっていう。
まあ、そうですね、はい。
なるほどね。
で、そうですね、特に商用の MRI ですごいのが、やっぱり人体全部にわたって磁場が均一じゃないといけないんですよ。
そうですよね。
はい。ただ私が作った MRI は本当に手がギリギリ撮像できる領域だけで、まあ、100ppm とかそれぐらいの均一度なんですけれど、まあ、本物の MRI は、まあ、人体がまるまるすっぽり収まって、まあ、1桁 ppm、例えば 3ppm とかぐらいし
すっ
か。
ごい。
いや、
PPM っ
そうなんです
て
よ。
なんだ、100万
はい。
分の1とかでしたっけ？単位。
そうです、そうです。まあ、なので、すごい均一で、で、しかも、なんでしょう、時速密度がめちゃめちゃ強いんですね。まあ、磁力がめちゃめちゃ強くて、まあ、例えばこう、3テスラとか言っても全然わからないと思うんですけれども、めちゃめちゃ強いお弁当箱ぐらいのネオジウム磁石があったとして、その表面の時速密度っていうのが大体1テスラいかないぐらいなんですよね。
弁当箱サイズでも。
はい、そうです。
や
めっ
ばい。
ちゃ強力じゃないですか、そんな。でっかい磁石なんて。まあ、なんですけれど、まあ、時速密度はその程度。で、その3倍みたいな感じな。それがこう人体丸々すっぽり収まる、なんだろう。その空間全体で3テスラプラマイ 3ppm っていうなんか、で、なんか大パーツじゃねみたいな感じなことを思うじゃないですか。なんか
そうで
も
すね。
う、明らかにそれ人類作れんのみたいな感じな。
だっ
そうい
て
うレ
そ
ベルの、
の弁当
は
箱
い。
のサイズをネオジウム磁石だって、せいぜい
はい。
こう何センチかの範囲でしかね、くっつかないと思うんですよ。
はい、そうです、そうです。
1メーター
で、
先
それ
と
を
かで
人
くっつ
体、
かないわ
はい。
けで。
はい。それを人体丸々すっぽり収まる空間で3テスラっていう、こう磁場を用意して、かつ、もう本当に磁場が均一、3ppm とかいう、なんか異常な、まあその均一さを持っている。いや、もうまずこの磁石だけで、いや、なんかちょっと、これ、なんか大パーツだな、みたいな感じな。
ちょっと自作はためらいますね。
まあそうで
そう
す
聞
ね。
くと。
まあ、なんですけれども、一応弱い磁場でも全然できるっていうことは、なんか、なんかの文献で知ってて、まあ、なので、一応、まあ、自作できなくはないのかな、みたいな。
性能はそんなに出ないかもしれないけど、一応弱い磁場でもそれなりの画像が得られると、は
い、そういうことです、
うん、なるほどね。そのじゃあコイルが筆頭株で難しくって、他は電磁波を照射するとかありましたけども、
はい、
その辺、
あそこも、はい、そこも全部難しいですね。
あ、難しいんだ、うん、
はい、そうですね、まあパーツ、まあいろいろあるんですけど、さっき言ったあの大きな主磁石と、うん、あとあの何でしたっけ、真ん中に線形的に変化する磁場を発生させる勾配コイルというのと、
うんうん、
あと電磁波を照射させる RF コイルってのがあるんですけれど、うんうん、まあ、これが主にまあ難しい3つのパーツで、
うん、
まあ主磁石っていうのは本当にやっぱりさっき言ったようにめちゃめちゃ強い磁場で、うん、かつ磁場が均一で難しくて、
うんうんうん、
勾配コイルっていうのはまた難しくて、うん、やっぱりコイルって磁場がなんかホワーンとした感じに広がっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
なんですけれど、位置に応じて線形的に変化、なんか磁場強度が変化するような磁場を発生させるコイルっていうのも、
うん
うん、これもまた逆問題になって、でそのコイルの設計がまた難しいですね。い
や、線形に変化させるのすごく難しそう、なんか、
はい、
ね、放物線上に変あの弱まっていくとかありそうだから、
は
い
は
い、うん、
そうですね、普通は放物線上みたいな感じでこう弱まっていくんですけど、うん、うまくコイルを設計してあげると、まあ、磁場の強さがあの関心領域だとところだけで、まあ、線形的に変化する、きれいに線形的に変化するような磁場を用意できて、
うん、
まあ、用意できるようになる、まあ、そういったコイルが必要になる、まあ、それもやっぱり逆問題で、
うん、
まあ、最適化計算が必要で、うん、しかもなんだろう、自分で電磁波解析しないといけないので、
うん、
ある程度プログラミングできて、でかつあの電磁気学ある程度分かっていてみたいな感じな状態じゃないと、
うん、
まあ、設計することすらかなわないみたいな、
うん、なるほどね。フリーソフトでなさそうですもんね、その MRI用のコイルのね、はい、次回シミュレーションみたいな、はい、うん、
全然ないですね。なので、うん、全部自分で、まあ、次回のシミュレーションからシミュレーターから全部自分で書いていって、
はい、
初めて最適化できるみたいな、
うんうんうん、
であと RF もさっき言ったあの電磁波を照射するっていうコイルも、うん、まあ、やっぱりあの普通の電子工作じゃなくてあの高周波回路を扱う、
うん、
まあ、電子工作になってきて、うん、まあぼちぼち大変なんですね。なん
かそこが一番こう、はい、電子工作人としては馴染みがありそうだけど、でも電子工作の中でも難易度が高い領域ではありますよね、はい、RF はね。
そうですね、はい、RF であの電磁波を照射させるためにはある程度パワーが必要なので、
うん、
まあ、RF でかつあのパワーが必要な、うん、あの RF パワーアンプが必要なのと、
うん、
あとあの水素の原子核が出すあの電磁波をうまく、うん、あの検出してあげる必要があって、
うん、
それってもうナノボルトオーダーの電圧なんですね。
やばいな。
なので、うん、あのなんでしょう、すごいもう磁場がたくさんしみき合ってる中のところで、
うん、
本当に弱いピコテスラぐらいの磁束が発生させるすごい小さい電圧、
うんうん、
ナノボルトオーダーの電圧をうまく検出するための、うん、まあ、すごい精密なアナログ回路っていうのを作る必要があって、
うん、
もうそれもまた大変みたいな感じで、
だって3テスラ実際作ってるのは3テスラより弱いと思いますけど、そういうレベルの磁石の中で、
はい、
数ピコテスラの磁気を検出するってことですか。
そうです。
いやー、どうなるんだろう、 SN 比がやばいことになるんですよ、なんか、
まあ、やばいことになりますね、
うん、
まあ、なので、
うん、
めっちゃ大変なんですよ。
じゃあそのめっちゃ感度のいいフィルターとかを組んでっていうことになるんですね、
は
い。
まあ、そうですね、基本的には、うん、あの周りの磁場と、うん、あの検出コイルが、うん、あのなんだろう、結合、電気的に結合しないようにうまく配置を組んであげて、
うん、
で、まあ、基本的になんか周りから入ってくる磁場、なんだろう、ノイズとかは入らないように全部シールドボックスなんかに入れてあげてみたいな感じなことをして、
うんうん、
初めてなんかやっと戦えるようになるみたいな感じでした。
なるほど。いや、水素のその照射されたものだけを見るっていうのだけ撮ってもすごく普通のアナログ回路じゃ太刀打ちできないぐらいのレベルですね、多分ね。
まあそうですね、結構大変で、
プリント基板の設計とかもそのちゃんとアナロググラウンドを分けてノイズに気をつけないといけないっていうのはめっちゃあると思うんですけど、
はい、ありますね、はい、
それの究極系みたいな。
そうですね、多分かなり究極系が必要になってくる、うん、まあでもそれでも、まあ、最終的には、うん、まあ、性能に影響するだけで、
うん、
完全に究極がないと見れないってわけでもないので、まあ
頑張れば頑張るほど高精度な画像になっていくって感じですかね。
そんな感じです、
うんうん、なるほどね。いや、なんか難しいとこだらけですね。
いや、もう全部がこれ難しくて、
ええ、
この全部がやっと必要要件満たしたら、ええ、やっとこそ画像が出てくるみたいな感じな、
うん、
なので、うん、まあ、すごい大変。
こう MRI の原理の説明も難しいし、
はい、
各装置の作り方も難しいし、どこを取っても難しいという、はい、うん、なるほどね、
全部難しいですね。
これはチャレンジしがいがありますけど、まあしばらく八代さんの独走状態は続くでしょうね、はい、他の人には太刀打ちできそうにないから、うん、
まあアマチュアだったらば多分まだ誰も作らないか、うん、しばらくだ多分誰も作らないかなっていう気持ちがありますね、ただまあ研究者だったらば、まあ、ぼちぼち自作されてる方はいるので、
うんうんうん、
まあまあまあみたいな、
まあいないわけないですよ、製品化もねしっかりされてて、
はい、まあ、そういうことです
よ、日本って MRI 大国ですよね多分、
そうですね、かつては、
うん、かつてはそうなんです、あ今は違うん
です、そうです、ちょっといろいろあるんですね、
そうだ、あ、
はい、
その MRI をこう作っていろいろ知見が得られたと思いますけど、本業の仕事のパワー入れのところとは何か関係があるんですか、はい、いい影響があったとか、
まあそうですね、電磁気学すごい勉強する必要があって、うん、電磁界シミュレーターとか自作できるようになって、うんうんうん、パワーエレとそこなんだろう、まあ、リンクするところとしてやっぱその電磁気学のところでかなりリンクがあって、
うんうん、
まあ、パワーエレって結構なんだろう、配線のインダクタンスとかすごい嫌ったりするんですよ、
あ、そうですよね、配線でも何センチで何ヘンリーみたいなのありますよね、
はいはいはい、はい、うん、でその時にまあなんか例えば自分の電磁自分で作った電磁界シミュレーターで、うん、まあ、こういう銅板で配線したら、うん、まあなんか何なの変理減ったぜとか、
うんうんうん、
そういうのがこう計算できるようになったり、こういう配置にしたらその規制インダクタンスを減らせるなとか、
うん、
まあ、なんでしょう、そういう電磁界的な、まあ、勘というか、なんでしょう、
なるほど、
まあ、そういう何かが醸成されたのかなみたいな感じなところがあって、それでもそれぐらいかなみたいなあと、まあプリント基板の設計とかはかなりなんだろう、趣味で上達したなっていうのは結構ありますね。
そうですよね、アナログ的にそのノイズが乗りにくい設計とかが勘どころが多分すごいつかめたと思うんですよね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、
はい、
それ多分いろんなプリント基板を一番最初に作り始めたぐらいの頃は全然気にしないけど、だんだん、
はい、
なんか AD 変換の結果めっちゃノイズ乗るなとか思いながらだんだん気になってくるところですよね、
はい、そうですね、はい、うん、
そこオーディオアンプを作りたくてノイズを減らすみたいなストーリーはよく聞きますけど、
はいはい、
MRI を作る過程でこうノイズが邪魔でっていうのはなかなかこう
ない経験だと思うから、ね、
うん、
はい、
面白いなと思いました、
そうですよね、多分オーディオとかだと結構なんだろう、逆に倍音が出てちょっとなんか音に癖が出て嬉しいみたいなところあったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、例えばこう真空管アンプとかだと、まあ、ちょっと波形が歪んで、まあ、倍音が出たから、まあ、それでなんかこう
真空管まあ味があるねみたいなね、ありますよね、
はい、
うん、
まあ、MRI とかだともう本当に何だろう、もういきなりもうノイズフロアどれだけ下げられるか問題みたいな感じな問題に帰着されて、うん、じゃあどの FET 使ってなんか ID どれくらい流してみたいな感じな、
うん、
まあ、そういったところの設計にすぐたどり着くので、うん、まあシンプルで結構楽しいかなみたいなところがありますよね、
うん、
なんかオーディオとかだといろんな評価関数がやっぱりあるじゃないですか、なんか、うん、まあ、人によっても違うし、
かもう聞いて気持ちいいかどうかっていう最終的にそこですもん ね、
あ、そうです
ね、 MRI の画像を見てうん味のある画像だなみたいなね、
あ、そうですね、競争がないんで、うん、もう SNE だけみたいな感じになる、
うんうん、
ところで言うと、まあ、なんだろう、数字で戦えるから楽しいみたいなところ結構あるかなみたいな、うんうんうん、
主観が入り込まない評価関数が決まるっていうね、
そうですね、
うんうん、
はい、
確かにアンプの世界もね、歪み率みたいな評価関数ありますよね。
ありますね、はい、うん。
あれに近しい感じがしますね。歪み率は結構パッと出るじゃないですか。
ありますね。数
値としてね、うん。
はい。THD なんか 0.003% みたいな、
うん。そういう数値で出るっていうのはかっこいいですよね。こう競いやすいっていうか。
そうです、
ね、うん。
はい。
なるほど。そんな MRI をこう作って、なんか実際に使ってみて良かったこととかありますか？
で見てよかったこと、
なんかこんなことが見えてこう病気が発見できたとか、う
ん、いやまあ人体一応見れるんですけれど、かなりぼやけていて、やっぱりどうしても磁場が強くないんですよね、
あ、そうです、
強くないとちょっとぼやけちゃって、うん、あんまり綺麗に見れなくて、まあ、うん、見れたっていうことぐらいですね、本当に、
あ、
なんかよかったこと、まあね、あるかって言われると
病理診断に使えるような解像度はちょっと得にくい、うん、はい、
そうですね、うん、まあ、最初に作った1号機は病理診断に使うにはちょっと厳しいかなっていう磁場で、
うんうんうん、
まあ、10ミリテスラっていうぐらいの磁場なんですけど、
あ、
本物の MRI が 1.5 テスラとか3テスラとかいうレベルに対して、うん、まあ、100分の1ぐらい、
うん、
なので、まあ、やっぱり解像度もまあ大体100分の1かなみたいな感じなぐらいで、うん、まあ、かなりぼやっとしてて、はい、
横が1980ピクセルで撮れる市販のだとすると 1.9 ピクセルでしか取れませんみたいな、
はい、そんな感じですね、
19ピクセルか、はい、うん、 ぐらいしか取れません。確かにそれじゃあ解像度足りませんね、みたいなね。
そうなんですよ。
あります
で、今一応64×64 ぐらいで取れるんで
ね。ああ、
すけれど、
そのぐらい
まあ、
なん
た
だ。
だ、まあ、そこまで広げると、今度、1ピクセルごとの SNF が下がってきて、ちょっとノイジーになっちゃうんですよね。まあ、なので、まあ、診断にはちょっと難しいかな、みたいな感じなところ。
でもなんかガチの病巣があった人が、それを撮影するとなんとなく病巣が見えるかもしれないぐらいの感じですか
まあ、
ね。
そう。まあ、1号機はそんなところなんですけど、今、2号機ももちろん作っていて、それは今、そうですね、100ミリテスラぐらい出るんです
あ、
けれ
結構
ど、
出る。
100ミリテスラ出ると、まあ、結構、世界で一番磁石密度が低くて、実用されてる MRI が大体100ミリテスラとか、そんぐらいなんで、まあ、なんとか、実用できるものができるんじゃないかな、みたいな感じな。
あ、じゃあ、スペック的にはなんとなくこう市販品の最低ラインに到達したっていう。
そんな感じですね。
な
そう。
るほ
それを
ど。
今、作っているみたいな感じな。
今じゃあ制作中で、この間さ、
そうで
昨
す
年
ね。
の9月に展示されたのは1号機ってことですか？
そうですね。1号機です。あれはもう、売っちゃいまして。
売れるんですか？
大学のとある研究室に売って買ってもらいましたね。
じゃあ2号機の資金で。
そうです。
なるほどね。あ、そうか。そういうのでも買ってもらえるぐらいの珍しさっていうか、普通じゃ手に入らない装置ってことなんですね。
そうですね。一応作ってくれるところ、まあ、日本でそういう研究用の MRI とか作れるところあるっちゃあるんですけれど、1社ぐらいしかなくて、で、まあ、基本、やっぱりある程度企業が作ると、まあ、お高い値段なんですけど、私はもう本当に材料費分ぐらいしかこう請求しなかったので、もう普通に買ってくれましたね。100万っつって、こう、T 入れでこう流したら、あ、じゃあ買いますみたいな感じの方が現れて。
ちょっと待ってください。材料費でも100万するんですか？
しますね。
ええー、そうなんだ。まあ、するのか。シールドとか、ちゃんとやって、
まあ、そうで
高
す
級
ね。
な FET 使って、RF アンプもいいやつ使って、みたいにすると。
そうですね。
何回か前の収録で、ロボコンに出たっていうチームがあって、聞いたら、そのロボコンで満足に戦うためには、なんか100万とか言ってた気がするんで、こうなんか金額感がなんとなく、まあ、確かにそのぐらいか、みたいなね。
まあ、そうですね。多分、結構通ずるところがあるかもしれないみたいな。
そっかそっか。まあだから超格安なわけですね。
もう本当に超格安、100万で MRI 買えるなんてこと、多分もうないみたいな。ちょっと後悔してて、いや、500万ぐらい取ってこいよかった
もう
な、
ちょっ
みたい
と
な感じな。
高いお金を提示しておけば、それでも買ってもらえたんじゃないかみたいなね。
いや、ちょっと思いましたね。いろんな人から怒られましたよね。桁が1個足んねえぞ、みたいな。
ああ、なるほど。ちょっとそこは、オークションにすればよかったですね。
いや、そうですね。
ヤフオクだったら。
ちょっと2号機からはちょっと300万から500万円ぐらいで動かな、みたいな。
いいんじゃないですか。2号機っていうのは、展示とかまた出すんですか？イベント。
そうですね。また次の MT とかで、あるいはこう MF 京都があるじゃないですか。京都で一回メーカーフェアが
あ
出される。
るんで
そこ
す
に
ね。
もまあ、そうかなと思いつつ、ちょっと今考え中みたいな。
もうなんか出せる、完成目処は立ってるんですか？
当たってますね。一応。3月には一応完成するってか、完成させなきゃいけないみたいなところがちょっとあって。
あ、そうなんですか。年度末にはちょっと完成させたいなと。
そうですね。まあ、なので、まあ、MF 京都の時ぐらいにはもう完成してるかな、みたいな。
なるほど。そんな目処が立っちゃってる。すごい、64×64 が見れるんでしたっけ？ 2 号機で。
2号機だったらもうちょっと
あ、
多
もう
分、
ちょっと。
128ぐらい出るんじゃないかな、みたいな。
面白い。
いや、もうなので、ぼちぼちの像が多分見れて、で、会場で撮れるようにしようかなと思ってて、
素晴らしい。
もう皆さんがこう手を突っ込んだら、もう画像が出てくるみたいな感じな状態にしようかなと思ってて。
そんななんか会場で展示するときの、なんかふと心配になったんですけど、電力って足りるんですか？
2号機は永久磁石使ってるんで、電力全然食わないんですよね。
エコだ。
そうなんです、エコ
そう
なんで
なん
す
だ。
よ。
じゃあ、主磁石っていうのは本当にそれで達成できてるんですか？
そうです。ネオジム磁石をたくさん並べて作ってるんですけれど、まあ、それで一応、まあ、達成できてる。
あれ？でも、そんな個体の永久磁石でちゃんとした一様な磁場が作れるんですか？だって磁石の中に手を入れるなんてことはできないですよね。
そうですね。一応できて、
できてんだ。
なんでしょう。ちっちゃい磁石をたくさん並べて、円盤状の磁石を作るんですけれど、まあ、その磁石の個体差っていうか、なんかこう、ボンと買うと、正規分布上の個体差があるじゃないですか、多分。それをうまく使ってあげて、 まあ、磁石一個一個、なんかこう、ナンバリングして、
ん。
一個一個磁石を測ってあげて、で、それで、数理最適化で、お前、ここの磁石、ここに置いてあげて、こんな感じで配置すると、均一な磁場が発生できるぜっていう配置を計算したんですね。
素晴らしい。
で、それで、均一な磁場を発生させて、まあ、なんか作ってるっていうのが2号機
な
で、
るほど。じゃあ、わざとその特性の異なる磁石がいっぱい欲しくて、まあ、ドット買うと、測らずもいろんな磁石が手に入ると。
そうですね、
面白いな。そんな違うもんなんですね。磁力。
結構そうですね、10%ぐらい異なってて、
あ、
結
そう
構、
なんだ。
ばら
へ
つき、外より多いなと思ったんですけど、
え。
まあ、ばらつき多い方が結構、均一な磁場を構成するにはやりやすいところもあって
面
みたい
白い。
な。
じゃあ、想像ですけど、ロッククライミングの板みたいな感じで、いろんな、大きさの磁石がバラバラに配置されるみたいなイメージなんですかね。
もういや、本当に同じ大きさの磁石をたくさん並べるだけなんです
あ、
けれ
そう
ど、
なんだ。
まあ、ただ個体差がやっぱりあるんで、まあ、それをうまく測って並べてみたいな感じな、それがすごい大変でしたね、もっと。
大変そう。個体、同じ大きさだったら見た目も同じでね、どれがどれだったかっていうのはすぐ分からなくなりそうだから、ナンバリングが本当に重要ですね。
そうですね、全部ナンバリングして、全部測ってみ
素
たい
晴
な。
らしい。なるほどね。いや、めっちゃ面白いんですけど、すごくいい時間になってきて、最後の話題に行こうかなと思うんですけど、MRI を、すごい力を入れて作ってますけど、量子コンピューターのを作ろうみたいなディスコードサーバーがね、あるって、僕もちょっと入らせてもらったんですけど、その MRI っていうのと、量子コンピューターっていうのはどんな関係があるんですか？
そうですね、まあ、量子コンピューターも私、全然分かってないんですけれど、量子コンピューターの作り方っていうか、ハードウェアの構成法の、まあ、一つに、NMR 現象を使った量子コンピューターっていうのがあるんですね。まあ、他にもいろいろあるんですけれど、例えば、高真空の中でイオントラップを使ってあげて、まあ、量子コンピューター構成したり、あとなんだろう、ちょっと全然出てこないんですけど、
量
まあ、
子
い
ア
ろいろあ
ニール
んで
リング
す
み
が。
たいなのありますよね。焼き生し法を使ってみたいな。
まあ、そういう中の一つに NMR 量子コンピューターっていうのが一応あって、取ってる信号としては、本当に NMR 現象ってなんか、いろんな物質の水素原子核の応答を見れるんですけれど、物質によって、ケミカルシフトって言ってなんで、物質が発生させる磁場の影響を受けて周波数がちょっと変わるっていう現象があるんですね。
同じ水素原子でも周波数が変わっちゃう？
そうです、そうです。で、その信号のスペクトル、まあ、周波数が変わるっていう現象があって、で、それで物質の水素原子核を識別できるようになるんですね。
これは水の水素原子だとか、これは油の水素原子だみたいなのが区別がつくってことです
そう
か？
です、そうです、そうです。で、例えばこう、基地の物質を入れてあげたら、その基地の物質の、例えばこう、この枝分かれしていった先の水素原子核の信号がここで、この枝分かれしていったところの水素原子核の信号がこれでみたいな感じのふうに分かるようになるんですね。
枝分かれっていうのは、その分子結合をたどっていくってことですか？
そうです、そうです。
なるほ
で、
ど。
それで見てあげると、スピン同士の、まあ、例えばこう、カップリングが見れてる状態になるんですね。ちょっと私
カッ
も全然
プ
分
リ
かっ
ン
てないん
グ？
ですけれど。まあ、スピン同士が相互作用している状態を、まあ、測定できるようになるんですね。まあ、それで、その状態で、まあ、量子コンピューターとして、まあ、使ってあげることができる。で、まあ、測定としては、本当に、NMR 信号を取れれば、一応、まあ、見れるような状態になるので、まあ、MRI 作れるんだったらば、まあ、量子コンピューターも作れるな、みたいなぐらいの気持ちでやっている。まあ、ただ、ちょっと、他にも難しいところがたくさんあって、MRI だと均一な磁場、なんだろう、商用でも 3ppm とか言ったじゃないですか。今度、量子コンピューターとかだと、ppm じゃなくて、ppb になるんですよね。
ビリオン
そうで す。
10億分の。へえ。
なんか、そうなんですよ。なんか、
一桁
10。
じゃなくて、もう3桁低い精度が求められると、高い精度って
そう
言え
で
ばいいの
す。
か。
なので、まあ、その、なんだろう、磁場を補正する用のコイルの設計とかがすごい難しくなってきて、
そうで
まあ、
す
ただ、
ね。
そのコイルの設計法をちょっと前に、もう一応マスターはしてないんですけれども、設計用のコードができて、まあ、ちゃんとコイルの設計ができたんで、でもこれ、多分量子コンピューターいけるかもしんねえな、ぐらいになんとなく思ってて。
そうですか。そのコイル、設計したコイルってのは、もう普通にエナメル線で巻くようなコイルなんですか？
そうですね。一応プリント基板に起こそうかなと思ってて。
手で巻くと巻き誤差みたいなの出るから、プ
そう
リ
で
ン
す、
ト
そう
基
で
板です
。
正確に。
あとすごいちっちゃいので、まあ多分ちょっと手じゃ負けないかなみたいな。
ちょっと負けるサイズのボビンじゃないんだ。
そうですね。やっぱ均一磁場をでかい空間で用意するのってすごい難しいので、できるだけちっちゃい試料というか、こう観測物質にしてあげて、で、そのちっちゃい領域で、まあ、磁場均一にするんだったらば、すごい簡単じゃないですか。
なるほどね。じゃあ、プリント基板上の数ミリかける数ミリみたいなとこで磁場を作るっていうイメージですか？
そうです、そうです。
ああ。じゃあ、むちゃくちゃ細いパターンになりそうですね。
めっちゃ細い、もう本当に一番、まあ、なんでしょう、製造限界の一番小さい、まあ、0.125ミリとか多分なると思うんですけれど、それでコイルのパターン作ってあげてみたいな感じになるかなみたいな。
なるほどね。防泊の厚さとかにも影響を受けそうだな。
ああ、多分影響受けますね。多分ちょっと前に量子コンピューター、中国で発売されたじゃないですか。
あ、そうなんですか。ちょっとウォッチしてないですけど。
ああ、なんかされてるんですよ、なんか100万円ぐらいで。
へ
で、なんかキュービット、まあなんだろう、量子ビットが2個ぐらいでできる演算が本当に全然ないんですけれど、一応量子コンピューターとして動作するもので、あれも NMR 量子コンピューターなんですね。いや、もうそれ見て、中見ると、それの中見ると本当にもう磁石があって、その磁石の形もすごい分かりやすい形してるんですよ、なんか。まあそれ見て、あ、これ全然作れるじゃん、みたいな感じな、まあことを思って、
MRI 作者の八代さんならパッと見てこれはこんなコイルだってのが分かっちゃうわけですね。素晴ら
まあ、
し
そうですね。
い。
まあ、それ見て、あ、これ全然作れるなと思って、まあ、作り始めたみたいな感じで、まあ、ただ、やっぱり分からないところも全然あって、私、本当、さっき言ったように、量子コンピューターの知識、いや、本当にカスなんですよ。もう全然ないみたいな、量子コンピューター全然分からない。ハードウェア作れたとしても、多分まだ量子演算とか何も分からないですね。
NMR 現象のプロではあるけれども、まあ、量子コンピューターはやってなかったわけですよね。それは当然
まあ、
ですよ
そう
ね。
ですね。もう全然わかんないですよ、本当に。量子コンピューター多分、他の人の方が多分知ってるみたいな。まあ、そういうレベル
いや、
で。
僕なんかさっきの、なんか物質の枝分かれした水素原子の種類がわかるとか言われても、だから、それでどうやって演算するねんっていうところで全然わかってないぐらいだから。
いや、ちょっと私も分かってないです。分かってないんですけれど、まあ、分かってないので、誰かそこをちょっとアウトソーシングしたいなと思って、ちょっと集めたみたいな感じですね。
そういうことなんですね。僕は NMR のプロだから、みんなその量子コンピューターのプロ来てよ、みたいな。
あ、そんな感じです。
なるほど、なる
ちょっと
ほど。
なんか、化学分かるやつちょっと来いや、みたいなぐらいの気持ちで、まあ、サーバー立てたら、なんか、量子コンピューターのプロまで来てしまっていて、実際に、理研とか東大で、量子コンピューターの、研究されてる方も、まあ、もうすでにもう面識あるんですけれど、来ていただい
あ、
て、
じゃあ強い
まあ、い
メン
ろい
バー
ろ、
が揃ったんですね。
そして集まっていただいて、まあ、これは作れるなっていうような状態になって、今、まあ、MRI と並行で、まあ、量子コンピューター、ちょっとちまちま作るか、みたいな感じなことをしている、
なるほど、なる
と
ほ
いう
ど。
感じですね。
じゃあ、こう、4月以降は3月にその MRI の第2号機が終わると、ちょっと本格的にやっていこうかな、みたいな。
まあ、そうですね。そうやっていこうかな、みたいな感じのところを今考えている
素晴ら
感じです
しい。
ね。量子コンピューターの方は今、設計段階で、まだ実物的なものは全然ないんですけれど、まあ、一応2号機はもう、ほぼある程度完成して、信号も取れててみたいな感じで、まあ、ぼちぼち完成するんで、まあ、ちょっとお楽しみに、みたいな感じですね。
なるほどね。いや、楽しみだ。その
ぜひぜ
2
ひ。
号機も楽しみだし、量子コンピューターも面白そうですね。
まあ、そうですね。量子コンピューター、そうですね。面白み、みたいなところ結構あって。
でもみんなわからなすぎて、何が面白みなのかっていうのもわからないかもしれないけど、なんとなく
まあ、
夢が、
そうですね。ありますよね、
あ
み
り
たい
ま
な。
す。
まあ、そう。多分皆さん、多分なんだろう。量子コンピューター、いろんなことできるんだろうな、みたいな感じなこと思うんですけれど。じゃあ、作ろうとしている NMR コンピューター何ができるかっていうと、いや、マジで何もできないですね、なんか。
あ、そうなんですか。そ
そう
の、
なんですよ。ビット数が2つしかないっていうのもあるし、
あ、それはビット数増やせないんですか、原理的に。
まあ、原理的にすごい増やしがたいんですね。NMR 方式の量子コンピューターって、本当に多分20ビットぐらいまでしか多分できないんじゃないかな、みたいな感じな。
そうなんですか。まあ、じゃあそこでできる範囲でなんとか、なんかノットができたよとか、こんな計
ああ、
算
そうで
です
、
き
そう
た
で
よ
す。
みたいなやつをやっていくんですね。
そうです、そうです。なんか、手話の因数分解のアルゴリズムギリギリ組めたぜ、みたいな感じなことをやったりするんですけれど、ただやっぱり、現行のスーパーコンピューターに勝つには、結構ビット数が必要で、まあ、例えば今、量子コンピューターの記事を見たりすると、なんか、やっと100ビット達成したぜ、109ビット達成したぜ、みたいな感じの記事がたくさん出てくるんですけれど、
例えばこう暗号に使う鍵の複合をしてやるぜとかだったらもうなんか1000ビットとかね必要そうですもんね。
1000万ビットですね。
1000万ビット。へえ。
みたいな感じで、
へ
今、現行、量子コンピューターって言えばもうすぐバズワードみたいな感じですんげえ期待されてるじゃないですか、世間から。まあ、その一方で、じゃあ今達成できているところとか、達成見込みどれくらいかって言われると、すんげえ厳しい戦いなんですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、なんかこう、世間との期待と、まあ、そこの、まあ、現状みたいな感じなところのすごい差がめちゃめちゃあるっていうのが、まあ、量子コンピューターの今ちょっと苦しいところみたいなところがあって、多分これ、ぼちぼち幻滅期が来るみたいな感じですね。
まあ、その火を絶やさずに研究していくことによって将来があるような気はしますんでね。
そういうことです。まあ、なので、まあ、幻滅期が来て、それでもずっと研究続けて、で、どこかがやっと、ぼちぼちのコンピューターと同じぐらいの性能を出していって、そこから、まあ、もっと性能が上がっていくみたいな。で、多分それは我々が生きてる間にはまあ来ないんじゃないかなみたいな感じなことが言われているみたいな。
なるほどね。まあでも何が起こるか分かんないでね、将来は。
いや、本当にそうです。で、もしかしたらもう突然来ても1000万量子ビットで全然実現できたぜみたいな感じなことが、まあ、全然あり得る話だと思うので。
じゃあこう、量子コンピューター、僕も手作りに参加したいぜみたいな人は、でも、ちょっとレベルが高いから、ついていくのは大変かもしれませんね、八代さんのディスコードサーバーに行ったとして。
まあ、そうですね。どうなんだろう。いや、言うて難しいことそんなにしないんで、多分全然、なんか、基盤引ければ、多分手伝っていただけるんじゃないかなぐらいに
そうなんですか。
思ってます。はい。
NMR 現象とか、多分すごいマスターしないと、議論についていけないんじゃないかなっていう雰囲気を感じてます。
ああ、そうですね。多分最終的に、量子コンピューターとして運用するところのレベルの話になってくると、まあ多分その辺の知識めちゃめちゃいると思うんですけれど、例えば、まあどの位置分業する必要があるので、じゃあこういう仕様の基盤作ってね、みたいな感じな、多分そういうお話が振られて、あ、作りますみたいな感じなぐらいの、まあ多分難易度になってくると思っていて、まあなので、まあ人手は、まああればあるほどいいぐらいに思ってますね。
あ、そのぐらいのタスク分割がされて手伝えるんであればできるかもしれませんね。
はい。
なるほど。わかりました。
まあ、なので、はい。もう、何人も受け入れるし、もうみんな来てくれっていう感じですね、なんか今。
宣伝ありがとうございます。
はい、すいません。
いやいや、こう、じゃあ、視聴者に向けて何か最後にメッセージがあればお伺いして、この放送を締めようかなと思うんですけど。
いいんすか、メッセージ言っ
どう
て、
ぞ
なん
どう
か、
ぞ。
適当に。じゃあ、みんな MRI を作れ、以上だ。
かっこいい。 いやー、作れって言われて作れれば、そしたら八代さんの牙城が崩れていきますけど、いいんですか？
いや、作ったらもう勝負だから、ちょっと俺の方が画質いいし、みたいな感じな。
確かにね、ちょっとそういうライバル的なのが現れたらまた燃えますね。
そうなんですよ。まあ、燃えるし、なんかいろんな人と話せて楽しくなるし、みたいな。今、MRI 自作トークできる人って、まあ、海外にしかいないし、俺英語できなくて全然話せないし、みたいな感じで、全然できないですよ。で、その一方で、なんか電子工作でやってる人たちって、なんかいろんな話が通じて楽しそうにしてるじゃないですか。いや、俺もそれして、みたいな。なんか俺も勾配コイルの設計手法の話で盛り上がりたいみたいな感じな、ちょっと思ってるんですけど、は
そう
い。い
ですね、希望がめっちゃ高いですね、理想がね。
や、ちょっとそれやりたいので、ちょっと、みんな MRI 作れみたいな感じなこと、ちょっとなんとなく思ってて。
なるほど。
いや、MRI 作ると、ちょっとぼちぼち面白いと思うので、ちょっとみんな作った方がいいみたいな。
じゃあぜひMRI 自作入門ガイドを出してください。こ
い
の
や、
文
本
献
当
読んで
に
勉強
そう。
しろみたいな。
いや、本当にそう。いや、MR の作り方とか NMR の作り方っていう本って世の中にマジでない問題があって、やばいんですよ。は
ぜひご出版
い。
を。
確かに、いや、出版の予定っていうかなんか一応、まあ、あって、
あるんだ。
あ、そうですね。まあ、あんまりまだ言わない方がいいのかな。ちょっと、秘匿しておきましょう、ちょっと。
やめときますか。これはね、公開されちゃうんで。
はい。
やめときましょう。何かじゃあ、この原稿のを書くチャンスが今実際にあるという情報だけはいいです
まあ、
か？言っても。
そうです
そ
ね。
の
はい。
ぐらい
あ、
で
そ
や
こは
れ
全然
ば。
大丈夫です。はい。まあ、多分今年中に、まあ、なんか、なんとか技術っていう雑誌から、多分なんか、作れる MRI みたいな感じな、なんかあれで出てくるんじゃないかな、みたいな。
じゃあちょっと今年待っていれば、八代さん作の
はい。
何かしらの技術文章が読めそうだと。
まあ、多分そう。
楽しみにしてます。
楽しみにしていてください。ちょっと、うまく書けるかわかんないけど、みたいな。
頑張ってください。いや、作
あり がとうござい
なが
ま
らだ
す。
からね、大変ですよね。
やっぱそうなんですよね。
じゃあそんな感じでいいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、これで電子の森ラジオ終わりにします。今日、聞いていただいて皆さんありがとうございました。収録に来ていただいて八代さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、さようなら。
はい、お疲れ様でした。